それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。あなたの神主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神主が与えようとしておられるうちで幸せになるためである。アーメン。お聞きください。賛美の305番を一緒にお答え賛美とします。 補読文72番、あなたの父母を敬え。
そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
父に聞き従え、生みの親である父、母が年老いても侮ってはならない。
我が子よ、父の正しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。
それらは頭にいただく優雅な冠、首にかける飾りとなる。
主が正しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。
子供たち、主に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。
父と母を敬いなさい。それは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは大きくになり、地上で長く生きることができるという約束です。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を告白しましょう。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生き宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、悪しと良い機会で生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とごしえの命を信ず。アーメン。
正英171番です。
主を感謝します。今日も主はあなたたちを守ってくださり、 また手術を私たちに与えてくださったことを感謝します。この場を祝福してこっちに集まる全ての主の民の上に主が精霊を与えてくださることを感謝します。主よ、また聖書に世界のため、また日本のため、韓国のためにお祈りしたいと思います。主よ、本当に主は私たちをまたこの世を収めていくいることを主を信じ感謝します。すべてのコロナの危険から世界を、また日本を、韓国を救ってくださることを主をお願いいたします。私たちに本当に主にあっていつも主が守ってくださった日々を忘れず生きたこともたくさんあります。主よ、しかし私たちがこの時間与えてくださった主の日々感謝をせず生きてきた日々を主は悔い改めます。私たち本当に主にあって、また主のその恩恵を扱ったものとして私たちが主のこともして生きなかった日々を主を許してください。またこの時間私たち、マルト・クリシアン、横浜県政キリスト教会のためにお祈りします。主よ、この教会のために主の忍びを立ててくださったことを主を感謝します。いつも精霊自慢を与えてくださる、健康を与えてくださる、子供のことを必要な時に主が全てを整えてくださることを主を感謝します。またこの時間、このマルト・クリシアン、主が与えてくださったこの場所で出会い知ることができたことを感謝します。また私たちに子供を与えてくださったことを感謝します。主よ、子供たちの上に本当に助けに主聖霊を与えてください。聖霊をくれば罪について、義について、また世の裁きについて真理と導いてくださることを主よ信じ感謝します。この子供たちが本当に聖霊を受けて、またこの日本を、また世界を変える主の勇士として立ててくださることを主を感謝します。今を見るのではなく、主が変えられてくださるその姿を見て主を感謝します。本当に主によって私たちに預けてくださったこの子供たちのために、親である私たちが本当に祈りを持って主に本当に祈りを持って出ていくことができますように、取りなしの祈りを毎日毎日主に捧げる親たちでありますように、主を子供、親の上にも神経を与えてくださることを感謝します。主に感謝します。本当に主にやっている私たちが今日の御言葉を聞きます。この語られる先生の唇を主を祝福してくださり、聞く私たちの耳を清めてください。聞いたならばその御言葉を持って本当に主にあって御言葉を実践する力も与えてくださることを感謝します。今日も最初から最後まで聖霊様に委ね、イエス様の皆でお祈りいたします。アーメン。
それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
キリストのこの十字架によって与えられているこのバプテスマを通して生まれ変わったことを日々知覚して、主の名を褒めたたえることができますように。この若者たちをあなたが祝福してください。イエスキリストの皆によって祈りました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく言葉は箴言31章1節から9節です。箴言31章1節から9節。では初めに2節を宣言させていただきます。私の子よ、何を言おうか。私の胎の子よ、何を言おうか。私の聖願の子よ、何を言おうか。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、今日御言葉なるイエス様、あなたをいただきに参りここに集いました。主よ、この母の日、あなたが御言葉を通して我々に豊かに語ってくださるように、あなたが父を備え、母を備え、男女が一体となり夫婦となり子供を産み、そして代々つなげられてきた命です。今我々はこの場所、この成田の地に一度を返し、あなたの御言葉に従おうと父を今ここに集っております。清い生涯、また本当に誤りなき生涯を送ってほしいと、その母のうめき、また聖霊のうめきを共に今我々は分かち合うことができますように、どうか助け導いてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、我々の愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日私は皆さんに質問を一つしたいと思います。これあるアメリカの小学校で テストの問題として出たものなんです。M というこの言葉を聞いたときに、 M を見たときにあなたが思い出すものは何でしょうか。 M、 じゃあ何を思い出しますか。皆さん、そしたらね、先生が多分これを書くだろうと思っていたものがあるんです。なのに子供たちの 85% は先生の予想外の言葉を変えました。皆さんはこの M という言葉を見たときに、この文字を見たときに一番最初に皆さんの頭にポンと浮かぶものとは何でしょう。 例えば日本語で言うおおというこのひらがなを見たときに皆さんは一番最初に思い出す単語は何でしょう。ある子はおしっこ、ね、頭文字を見たときにその人の中に一番こうイメージが強い言葉が浮かびます。その先生は、ですね、多分その先生お母さんとの関係が良くなかったのかな。先生はね、子供たちは書くべきことをまずどういうことを書くというか、それの強いそのイメージの多分、授業をしたかもしれないですね。子供の 85% がまずは世界だ。それで本来の、先生が思っていたその答えとは違うの。答えと違うんだけど、85% がまずって書いたので全体会議を通してこの M という頭文字、これには子供たちの中に一番この強くイメージされているのがお母さんなんだということを、認めて、そのね 85% の子供が書いたのを正解でした。お母さんということなんですね。あとの 15% はどうしたんでしょうね。あとの 15% はどんなものを書いたんでしょうかね。すごく心配になるような私にとってはちょっと心配な思いをしました。皆さんにね、今日私はある質問をちょっと紹介したいなと思っています。韓国にはハウンスになるといつもね歌う曲があるんです。マシンフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィルフィル食いたい。その海の苦しみを全部きれいに忘れたって。そのお母さんというのは、子供を産む時すごく痛い。そのお母さんがお産の時にその味わうその苦しみということを男の人がもし味わったらどうなるかということを、研究した人がいるんですけれど、でも自宅するのは大変です。で、なんでお母さんはそれができるのか、ですね、赤ちゃんがその愛によって宿されて、そしてお腹の中に行って命を分かっちゃった、その、ね、体験があるので、子供の命はずっと生まれる前から感じてるんです。自分の体の中に入っているこの子供の命、ね、このもぐもぐもぐもぐしているところ、ね、ちょっと動いたり静かにしたり足で蹴ったり、もしかしたら光なんかすごい出てたかもしれない腹の中でまだ発火したかもしれない、ゆっと発火かも しなさい、子供というのはその腹の中にいるとき、お母さんの体の中にいるときに自分の存在を動きを通してお母さんにいつも伝えるんです。私つまんないよ、私今ちょっと栄養分足りないよ、私楽だよ。時々にね、子供はね、私今もうすごく元気だからってね、お腹を切るの。そうするとお母さんのこう膨らんだお腹をね、プッとプッと子供がこう蹴ったそのね形が現れるわけなんですね。そのようにして子供と一緒にこの一体化された生活を、ずっとして子供が生まれるとき、お母さんの本当にとてつもないその痛みとともに子供が、生まれてくるんですけど、その生まれてくるまでのお母さんと赤ちゃんの この命の付き合い、そのことを通して連帯している、連携している、つながっているということが、お母さんはもう10ヶ月間ずっと味わってるんですね。で、どれだけ味わうかしたら、私この間ちょっと聞きました。座りありましたと言ったら、座りあります。もう本当にご飯が普段のように食べれないということで、そういうことやります。普段美味しかったものを口に入れようとすると、時々それは嫌だよって子供が言うわけなんですね。で、子供が嫌だよというものが決まりなんです。だから、お母さん方が座りをしているときというのは、普段結婚する前に大嫌いだった食べ物が欲しくなり、大嫌いだった飲み物が飲めるようになり、そして、子供が願っていること、それが言われとして現れて、嫌なものは食べれない、飲めないという状態になり、子供自身が今栄養物として必要なものはその食べれるようになる。お母さんたちに聞いてください。自分たちがお母さんのお腹の中に雇って行った時に、お母さん、普段美味しく食べれてたのに、私妊娠してた時に食べれなかったものって何って聞いてごらん。みんないくつも言ってくれるから、大好きだったものが食べれなくなったって、普段ねもう本当に食べようと思っていなかったものにすごい食べなければならない、そういうことを子供に要求されるんですね。お母さんじゃない、子供が要求するんですよ。私はねレバ刺しが食べれない、レバ刺しなんかね人が食べるとね、あれ人間じゃない、あんな真っ赤なものと思ってたんです。でもお肉を食べない、チーズ食べない、牛乳飲まないね、そしてもう乳製品だけどもほとんどダメという私だったんです。なのに結婚をして子供を妊娠した時にお肉食べない私がお肉を食べたくなったんです、ね、それで牛乳を飲めない私が牛乳を飲む、ね、チーズを食べる、もう甘いもの大嫌い、なのに甘いものを食べたりするんですね。なんでそれはね、お腹の中の子供が私の中で一人の人間として育つために必要な栄養分がとっても足りない、とっても足りないから、だからタンパク質くださいって、ね、お肉ちょうだいお肉ちょうだいって言ってるんですよ、ね、だから私の体の中に本当に足りてない成分、それをジュアリを通していらない、今もうこれは十分だよっていうものはジュアリを通して食べれなくなる。そして逆に結婚する前は食べたこともない嫌いだったものが欲しくなって、それで食べれるようになる。これが皆さんのね、この健康な体を維持するためにお腹の中で皆さんがお母さんにやったことなんですね。偉いことでしょう、ね、 自分が嫌いなものをね、チュアリンをさせてお母さんに食べさせないんだよ。そんで自分の栄養分はね、普段食べたこともないものなのに、ちょうだいちょうだいちょうだいちょうだいって、それをね、お母さんが食べるように仕向ける。これをしてね、命を本当に連携して連携して生きてきて、そしてある時に感じついて、お母さんがその痛いことをもう心して産んで、それも喜んで、その苦しみ痛みを耐えて、自分が苦しんでいる分いいけど子供が苦しまないでほしいと願い、そして子供を産んで、うぎゃーってなった時に何を言ってるかしたら、うちの子供大丈夫ですか、母さん大丈夫ですか、自分がすごく痛かったんだよ。なのに自分が痛かった、自分の体が傷ついた、痛まれたことは厭わずに、まず子供はもう答え満足に生まれてますでしょうか、うちの赤ちゃん大丈夫ですか、これが一番最初の思いなんです。そして男の子です、女の子です、言われた時に、ああ無事にこの子を産んだんだなと思って、初めて自分の体の力をふっと抜く、これがお母さんの方がやってきたことなんですね。よく言われました、私、あなたも結婚すれば親の心が分かる、子供を産んだら親の心は分かる。でもね、子供を産んでも、親が私を愛したその愛を分かるのが大変知らなかったりました。それが私の体験です。今さっき私が歌ったこの歌、これはね、韓国で超有名な歌です。母の日にこの歌を聞くと、母の子も心がチーンとして泣く、そのような子の歌詞なんですね。で、これを作曲した方は日本に留学した方なんですよ。貧しい家で音楽が大好きで、音楽に才能があって、あの当時、音楽を習える場所が韓国にはないということで、日本に留学して音楽を専門に習っているということなんですけれど、勢いだけで日本に行っていい学校に入って勉強すれば私はいい作曲家になるだろうと思って行って日本に来たんだけど、作曲家になるためには鍵盤を弾かなきゃいけないんですね。自分の頭の中にこう浮かんできたものを鍵盤を弾いて、ね、やらなければならない。なのにピアノがない、ピアノがないので、彼は本当に自分がピアノがなくて、自分の中に浮かんできているこのメロディーそのものを確認することができない。だからそのイメージ通りの曲作りに励むことができないので、もう音楽の道は、ね、諦めなければならないと思って、彼はお母さんに手紙を書くんですね。お母さん、本当にありったけのお金で私を留学させてくださって、そして私は日本に来て勉強しています。でも今私はこれを諦めざるを得ないことが分かりました。どんなに努力してもピアノがないので、私は自分が作った曲、それをこのメロディを耳で確認するができないので、だからもうピアノなしでこの作曲の道を歩むということはできません。だから私はもうやめたいと思いますと手紙を書くんですね。そしたらね、その手紙を見たお母さんは、本当に貧しい家で泣き泣きのお金、ありったけのお金あちこちから借りて、そして子供を留学させたのに、子供がそれができない、それもしかもピアノがないからできない、でもあんな高いものを買えないんですよ。だからもうお母さんも泣くしかないんですね。でも泣いていたお母さんが立ち上がりました。何をしたかしたらね、山にいて、近くの山に行ってね、松ぼっくりってしてる、その松ぼっくりを拾い始めたんです。 で、それを何人に人が使うかしたら、あの時に連単じゃなかったら、ね、木を燃料としていつも、ね、燃やしているんだけど、なかなか火がつかないということなんで、この火を起こすために松ぼくりの方が一番早く火が起きるんです。だからそれを山々に行って毎日、ね、それを拾ってきて売って、拾ってきて売って、近くの山はもう全部拾い尽くした、遠いところの山に行って拾って売って、拾って売って、拾って売って、400円を、ね、足りました。この400円というのは皆さんのポケットの中に入っている100円玉の4つがない、あの当時100キロのお米が仲裁員、ね、そしたらこのね400円というのはどれだけ持たれたか分かるよね。100キロのお米が仲裁員ね、ということはどれだけの松ぼこりをこのお母さんが拾えなかったから、その400円にということを考えると、山ほどの松ぼくりなんですよ。それを拾って売って、拾って売って、拾って売って、そしてそのお金を作って息子のところにそれを送ります。送った時にその息子はそのお金でピアノを買うんですね。ピアノを買って一番最初に作った曲、それが最初の曲です。海の苦しみ一切言ってません。昼も夜も私のことを思いもがいている。お母さん、ああもっとしてあげたい、ああこれほどやってあげられなかった、いつも心が貧しいゆえに本当に子供にしてあげたかったことも何一つできない、だからしてあげられなかったことにいつも心は苦しいんだ。そしてあの方がね、住んでた家がね、あのね、トタン屋根の家で錆びて、すごいこう雨が降るとね、こういつも雨漏りする家だったらしいんです。すごい貧しくて、そして雨漏りをすると、ちょっとした雨はあるところだけが雨漏りするんだけど、もう雨がすごい大雨になっちゃうと、もう家の中が雨漏りをするのにいろんな器を置いて、ね、雨漏りの水、それをね、取って捨てなければならない。一つの部屋で貧しいその中に置いて家族みんなで住んでいる。皆さんは今自分の家、自分の部屋が与えられているので、昔そんなことない、ね、そしたら雨漏りをするその部屋、そこで自分も自分の、ね、もう妹もまだ弟も一緒にいるんだけど、幼い弟妹が育つ時に雨漏りをして、その場所が濡れると濡れない場所に子供をこうやって運ぶ、そしてそこに置いてその子供を守る。あそこはね、雨漏りしないからあんたたちはあっちにいなさいって言って、親はずっと雨漏りのね世話をして、そして雑巾を絞って拭いて、そういうことをしていたらしい。そしたらね、その彼が作ったその歌の中にね、本当にこの乾いている場所、濡れていない、濡れている場所、濡れていない場所、それを見つけてはね、そこに私たちを置いてくださったということを歌詞に書いてます。死んだりは乱れ腹にしろ、本当にたくさんの雨漏りをして、ほんのわずかしか雨漏りをしない場所、ほんのわずかしかない、そこに一番最初に赤ちゃんの運び、次歩ける子供たちにあっちに行きます。そして
子供たちのためにできることは愛おしいんで、ね、本当に働くことしかできない。そしてその愛おしいんで働いて、働き詰めで、その手、彼が見たその親のお母さんの手というのは、松ぼっくりのようにコツコツとして、ね、もう本当に人様の手でない。ままならないその履物、あの山この山を登り、そして夏ぼこりを取ってきて、それを売って自分に送ってくださったお母さんの子供、本当に膝やその手や足がね、夏ぼこりのようにしていく。で、彼が最後この歌の最後こう詩を作るんですね。この大空の下で自分はお母さんが自分にかけてくださったその愛を見つけることはできない。この大空の下で一番尊く高いものがあるとするならば、それはお母さんです、ということを、一番最後に紹介できます。今私が言ったこの歌詞より、韓国語の歌詞の方が有名です。だから、ね、この歌はね、聞くとみんなね、心が痛いと、そしてね、親服をしたことを思い出す。そして、もう思い直そう、思い直して、もう今悲しませたことやめよう、思い直していろんなことをやめようと思います。忙しい世の中です。その中において本当に愛しんで、私たちも昼も夜も心配しながら育てて、一人前にして、そして社会に出してくれます。そのうち社会生活で忙しくて、親からのこの言葉に、忙しいから結婚して、忙しくなってまだ忙しいから、親が見たいのは顔なのに、その顔一つを本当に見せることがままならない。この世の中に今私たちは生きているんです。結婚してから本当に実家に行くほどそれがままならないことになっていました。お母さん、お父さんは一回その元気な顔を見るだけで満足だから来てほしいと思って、あまりにも来ないから電話をすると、このね、味気ない息子や娘はこう言います。忙しいんだよ、暇じゃないから、そういった冷たい言葉をあしらわれた地元にあるんですね。よその人がなんとかから元気に行った時に傷ついてるんですよ。忙しいんだよ、暇人じゃないよ、なんで電話したの、そういう冷たくあしらわれた、ね、その親、心傷ついてます。なのによその人が息子さん元気した時に第一声に何を言うと思いますか。元気ですよ、でもね、忙しくて今大変みたいだよ。傷ついたところでその子供をね、子供をかばうんですよ。これが親の心です。皆さんに親がいます。母の日が 年で経った1日、本当に大変だと思います。今日このメッセージを聞き、本当に私たちは日頃のこの日中の中で母の日、父の日を許したいと思います。心なしの言葉を言っても親は私の母、これが私と皆さんの父、母です。あまり苦労しているということを見せないんですね、皆さん。なぜ皆さんの弱い心が自分が苦労しているその様を全部見たときに、もういいよ私塾行かない、もういいよ私靴いらないから、ということで皆さんの心がしおれることが嫌いなんです。だから本当に辛くてどうしようもない時でも、その辛さをできるだけ言わない、気づかさないということで皆さんを育てている、これが皆さんと私と父母です。あるところで引きこもりの息子がいます。引きこもっているときに最初親が頑張ったはずです。なんとかちゃん頑張って、親が励ましても何をしてもその引きこもりの息子は家を出ていきます。引きこもりには理由があるんですね。引きこもっていってそこが居心地がいいからです。テレビばかり見て引きこもっているかもしれない、ゲームばかりして引きこもっているかもしれない、空想の世界に馴染んで楽しんで引きこもっているかもしれない、働きに出て小言と言われるのが嫌だから引きこもっているかもしれない、宿題するのめんどくさい、学校に行くと先生は一言言う、その都度のことで自分は全然治りはしない、そのうち人に向ける顔がないから引きこもるかもしれない。でもこの引きこもる子供、皆さん覚えた方がいいですよ。引きこもる子供がいて家があって引きこもるんだから家燃やしなさい、それでみんなで家族みんなでね、ホームレスやった方がいい。どうしてもどうしても治らないということであるんだから、家がなければ引きこもれないんです。あらゆる力を持って厳しさも愛ですね、その引きこもりをやめらせるべきだと思います。皆さんもニュースで見たこと聞いたことがあって、引きこもりのこの息子が生活するためにね、引きこもっているから自分は家庭がないんですよ、お金ないんですよ、親の年金、親の年金に頼って引きこもっていた。結局親がね、決断しなかったことによって何になんか期待行き、お父さん死にました、そしてお母さん死にました、年金がもうお母さんが死んだらもう来ないんです。そしたら何をしたかしたら、死んだことがバレたら年金が来ないので自分が生活できない、そういうことでお母さんが死んでいるのに押し入れの中に入れて、そしてお母さんが生きているかのように嘘をつけ、そのお金で生活をして、そのうち晴れて、私はこのニュースをね、日本でね1回2回見たんじゃないです。多分
1年に日本で数回起きていることなんです。なんでその子供のその引きこもりの時にね、まあしょうがない、私の年金で一緒に食べればいい、あんた死んだ後どうするの、本当に何にも惜しまないで自分の手足がコツコツとラクダのこの膝みたいになるまで働いて、そして子供のためにその尽くし尽くしさ、そういう愛も必要だ。でも違うことをやっているときに、その違うことを違うということを言って、そしてそのことをやめらせる、どんなことをしてもやめらせる、それもその子供を思う愛なんですね。皆さんに申し上げます。皆さんに曲げてくれる親がいい親だと思いますか。今皆さんにとってすごいいい親は、皆さんの言うことを全部聞いてくれる、ね、曲げてくれる、その親が皆さんにとっていい親、甘い親かもしれないですけど、そういう親であるならば、その親は皆さんを憎む人なんです。悪いことを悪いと言わない、正すべきことを正さない、そういうことであるならば、その親は皆さんを愛してるんじゃなくて、皆さんの悪どい勢いに曲げて、怖くてそれをね飲み込んで曲げてあげただけなんです。それで結局どうなるか、子供が本当にこの市場に置いてまっすぐに歩むべき道があったのに、立派に生きるべき将来があったのに、親のこの甘っそろい考えによって子供たちがどうしようもない、このクズのようなゴミのような、そのことを、ね、結果としてやってしまう、これが今の現状なんですね。皆さんは自分に小言を言う、これダメだよ、こうしてください、そういうことをもし親が言っているとするならば、皆さんは感謝してきて、注意ができない子供が、子供がまだ本当にちゃんと立派な大人として育ってないのに、良くないことをしているのに注意をしない、注意ができないという親は、何かしたら子供の悪さに根負けした親、そして子供を愛さない親です。今日箴言のこの31人、そのお母さんが一人出てきます。このお母さんが自分の息子に言っている言葉、その言葉を聞いて、私たちに注意をしてくれる、促してくれる親がいるということ、その親が促し方が上手であれば上手であるほど、立派であれば立派であるほど、私自身がその注意してくれる尊い言葉によって王になれるということをしっかりと覚えて、この親からの本当におすすめの言葉、それを軽んじない皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
今日の
この
箇所も箴言31章一節は、マサの王レメルが母から受けた戒めの言葉ということで始まります。王様のお母さんですね、レメルの母がその王様であるレメルに対して戒めの言葉を送ります。マサの王って書いてあるんですけど、このマサ、弟は、ね、重荷という意味で、その重荷から発生して予言という言葉になります。ですから英語の聖書では、マサの王、という言葉はなくて、 レメルの母が与えた予言の言葉というふうに言ってですね、予言という言葉は、この予言は重荷から始まるんです。神様からある事情が示された、神様からある意味の言葉が示された、その言葉を伝えないと重荷なんです。神様から、ね、本当に母が子供に対して伝えなくてはならないことがあるけれども、これを伝えていないとどんどんどんどんそれが重荷になってくるんですね。ですからこのレメルの母が本当にこの愛する子供を見たときに、この可愛らしい様を見たときに、本当に心に重荷が湧き起こってきて、そして伝えずにはいられないということで、このレメルの母が受けたその重荷の、すなわち予言の言葉、それが31章の1節から9節ですね。でそして2節、私の声を何を言おうか、私の大義の声を何を言おうか、私の聖願の声を何を言おうか。アメン。ここの言葉に、ね、何か意味がある、意味が見出せないという人がいるかもしれませんけども、ね、しかし、この2節の中に本当に母のうめき、母が一体この子に何を言おうか、一体この子の将来良くなってもらうためにはどうすればいいだろうか、どの言葉をあげようか、その悩み、うめき、苦しみがこの2節の中に含まれています。
皆さんにね、この親が一言を言っているときに思いつきでバッと言っていると思ったらとんでもないです。皆さんに一言を言うために親はね、何というタイミングで言ったら一番効き目があるだろうか、どういう言い方で言ったら一番、ね、分かってもらえるだろうか、もう本当に苦心するんです。で苦心してるあげく、ね、もうある時は自分の感情を抑えきれなくてわーって言った親もいますね。そして本当に秘めて秘めて秘めて秘めて秘めて、そして心を痛めてタイミングを計らってイエス様にも祈って、そして心してね、言いたいこと山ほどあるのに、その言いたいこと山ほどをやめて一言を書き、全部言ったからこの子全部もう全部聞ききれないだろう、だからこのことだけ言ってあげる、そういうことをしてお話をしているんですね。だから親が私たちに、ね、普通の親であるんだから私たちにお話をするときに、本当ね、話しするために自分の中で秘めていたその日数だとか言葉だとか、それは山ほどのものなんですよ。なのに話すときはこの山ほどの言葉を言ったところで消化不良を起こして親子関係良くない状況になってしまう、そういうことを目論んで何をするかって言ったら、本当に少なく少なく少なく一言をお話をするというのが親たちの思いなんですね。
この母が何を言おうか、どんな言葉で切り出そうか、でそれで悩みに悩みの末に真っ先に出てきたのがこの3節のことですね。あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。アメン。ここ、ね、女に出てくるんですけど、これ元々の原文は女たち、ね、複数形なんですね。都心家の中には、あなたの母の戒めをないがしろにしてはならないと出てきますし、また、ね、この同じ31章 の、 まあ、11節とか、夫の心は彼女を信頼し、ありますね。しっかりした妻、これは誰を見つけることができるだろうか。彼女の値打ちは信じるよりもはるかに高い。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることはない。ですから、しっかりした妻は、本当に夫は心を預けて、何かを信頼できる相手です。じゃあ、ここの、ね、女たち、ね、あなたの、その王たちを滅ぼし尽くす女たちは、一体どういう女たちか。これ、信玄の墓所に出てくる、違法の女たちなんですね。 神様を知らない、神様を敬わない世の女たち、その女たちにあなたの力を費やさ、この力、単なる力のみならず権力とか財産とかお金とかそういった意味もあります。この違法の女、神を知らない、そういう夢中にさせるものに、夢中にさせる人に、その財産を費やしたり、あるいは、その力を権力を委託したりするな、ということですね。これですから何も、男の子のみならず、女の子も、気をつけるべきです。夢中になるような男の、夢中になる、ような人に、その特に神様を知らないそういう異性に対してあなたの力を費やしすぎるな、ということが、ここにまず真っ先に、この母が言わしめた言葉です。本当に女性というものは男性にとってとても魅力的な、また本当に夢中になるそういう存在です。女性にとっては男性はそうでしょう。また母親父親からすれば子供が本当に夢中になる存在でしょう。しかし男性にとって女性は保護し守らなければならない存在であると同時に、親も子供を保護し守らなくてはならない存在です。その保護し守らなければならない存在である相手の言うこと、おもちゃ買ってよとかあれ買ってよ、そうしたものも全部が全部聞いていたらもうそのお家に破産してしまいますね。だからしっかりと親はまた保護者である人はしっかりと、そのトータルの見方をして、そしてこの家がちゃんと運営できるように、この経営がちゃんとうまくいくように、そういうふうにしっかりと管理していくということをしなくてはなりません。ですからまずあなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。実際聖書は女によってその王権を消し去らせてしまった人が出てきます。ソロモン王そうです、サムソンもそうです。その道に歩むことがないようにしっかりと、愛するべきはあなたの伴侶、妻あるいは夫、それ以外の神様を知らない者にあなたの人生の権利、ハンドルさばきを委ねるなということがここで言われております。
あのね、親にとって一番の心配というのは何かといったら友達関係なんですね。で友達に影響されて、そして良くないことを、ね、もう平気で、ね、赤信号みんなで渡ったら、ね、怖くない、いいえ赤信号渡ったらぶつかります、交通事故みたいな。だから良くない友達と一緒につるんで遊んでる時に私はしないということなんだけど、いや万引きをしている友達グループがいる、私はしないということ、私はしないだけどそのそばにいて何した見張りやったんです。だからね、この親にとって一番子育てで一番最初の悩みというのは、良くない友達とね関わったらどうしようどうしようということが親。次にね、ちょっと皆さんが成長すると今度親は何が心配かって言ったらね、悪い男がうちの娘にくっつくんじゃないか、ね、悪い女の子がうちの息子に、ね、くっつくんじゃないかと思ってそれを、ね、心配するわけなんですね。それ皆さん今私が言った時にちょっと実感がないでしょ。悪い女から悪い、悪い女からいい子は生まれない、悪い女からいい子は生まれない。悪い男から、ね、気高いこの本当に尊敬される、ね、王のような息子は生まれない。これね、証明があるの。昔ヨーロッパはね、本当に野蛮の国だったんです。力づくで、ね、人のものを平気で取る。だからイギリスなんかバイキングの国って言ってるでしょ。ね、もう平気で人のものを取る、ということだったんです。それで、そのバイキングで、ね、どうしようもない生活をしている、この、ね、人たちがある時 自分たちが今まで目取っている女の質がとっても悪い、だから子供の質もとっても悪いということが分かったので、何をしたかったの、キリスト教のね、この教えがあるそのところの国に行って、昔物をさらってきたのに今度人をさらってきた、女さらってきて、女をさらってきて、それで何をしたかったら無理やり結婚、そして逃げられない状態の中に置いて目を閉じて子供が生まれるんですけれど、この子供を今まで自分たちがね、自分たちのこの周り近所に行った女と違って、子育てをする母が違うので、この子供たちが本当にいい子に育つんですね。それでイギリスが紳士淑女の国になります。悪い女からいい子供が生まれない、なぜか分かりますか、日常茶飯事、お母さんと一緒にいるんですよ、子供が実際に、お父さんと一緒にいる時間に、そのお母さんからね、習ったこと、それが彼らの立ち振る舞いの基本になるんですね。だからあのね、役立ちしてみて、そして帰ってきたらね、もうどんちゃん騒ぎして、そして本当にいつも飲んでくれてね、ってやってる、その女が産んだ子供ね、いつもそういうことばっかり見てるお母さんから子供がいい子が生まれる、悪いお母さんからいいお母さんは生まれる、それで悪いお父さんからね、気高い王のような社会のリーダーシップは生まれない。だから皆さんに今ね、注意してくれる親がいる、そして皆さんと一緒にね、良い将来を見ようと願っている親がいる、そういうことはとっても幸せなんですね。ある方がこう言ってました、子供は万引きをするということなんだけど、昔の親っていうのは間違ってそういう子供を育てたらすっごく謝ってたんです。最近はこの親っていうのがね、スカスカスカスカって聞いてるの、いくらって言うんだ、いくら払えばいいだろ。昔は万引きをしても警察にはやらなかったんです。なんで警察の方にね、やるようになったかって言ったら、子供じゃないんですよ、親の態度を見て、あ、この親だったら絶対にこの親からは子供をね、このもう二度とダメだよっていうこと、教育ができない、そういうことも分かったんですね。だからこれは子供が直接辛い思いをして、それで子供自らがやめるほかない、そういうことで警察の方に通報するようになったんです。親の態度でそうなったということなんですね。だから私たちの立ち振る舞いを見て、皆さんを見て、誰かがね、ああいい子だねって言ったらね、それはどういうことか、あなたの親はいい子だ、皆さんを見て、皆さんの顔を見た途端にプスプスプスプスね、そういう話をしているとするんだから、誰かの顔を見てね、わかるでしょ、誰かの顔を見て親たちがあのことを遊んだから、そういうことを言っているね、そういう言葉を聞いたとき、皆さんは、その子かわいそうだなと思う。ああ、親が悪い。だから、親に教えてもらってないので、それで、今、ああいう状態になっちゃって、みんなから後ろ指さされて、そして、あの子と遊んだから、
そういうことになっているんだな。本当にどこかいた時に皆さんに、ああいい子だ、ああできる、ああいいね、素晴らしいねという評判が皆さんにあるとするならば、それはですね、皆さんの親が本当に立派である、で皆さんを間違いなく今育っているということの印なんです。さっきこのお母さんは白の子に何て言ったらいいのか、何て言ったら通じるのか、何て言ってあげようか、これが見えてしまう言葉なんですよ、ね、この立派に、ね、すごく上品ぶった、ね、文章になっているけど、それを本当に言ったら何かしたら、なんて言ってあげたら通じるんだろうか、なんて言ってあげたら、ね、分かってもらえるかな、なんて言ってあげたらこれがね本当にね受け入れてくれるだろうか、悩みに悩んで悩みに悩んで、それで今息子に一言を申し上げる。女が出てきました。女、ね、女にとって男、男にとって女、一番夢中になるものなんですね。その夢中になることを間違っても皆さん評判が悪い人をかっこいいからして夢中になったら人生棒に振るんだよ、ね、綺麗だからってその女を選んだら、あなたの一生、あなたの子供の一生はないです。かっこいいからってその男を選んだら、あなたの一生もあなたの子供の一生もありません。だから本当に夢中になってはならない男、女、それをしっかりと気をつけてください。皆さんが今若いけれど相手を見た時に、女の子はこの人が私の子供のお父さんになれるかな、それを見てください。女の子見た時、この子は私の子供のお母さん、母親になれるかなということを見てください。もしそれがその基準から外れて違うということであるならば、相手には失礼だけどゴミのように皆さんの周りから離してください。さあないと一生の重荷を負うようになり、ね、結婚間違えて男だけに女だけに苦労するということではなく、その男と女を通して生まれた子供を通してまた苦労する。ここには結婚している方、子供を産んだから結婚しておらず、子供を産んだことはない、これから結婚しなければならない若者から、ね、結婚しなければならない、そこそこの人たちがここにいます。今私が言ったことを絶対忘れないでください。基準は自分の子供の父であるべき人、母であるべき人なんだということを、この枠から外れたら間違った相手を選んだだけで苦労するということは終わらないんです。その間に生まれた子供のために一生苦労する、それがつきものですので、絶対に絶対に絶対にその結婚する人を目のこの欲、あ、かっこいいね、あ、綺麗ということで選ばない皆さんでありますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
さらに4節では連盟で、先を飲むことは王のすることではない、王のすることではない、強い酒はどこだとは君主の言うことではない。アーメン。 でここで酒、ね、出てくるんですけども、まだ、若者たちには、酒は馴染みがないかもしれませんけども、実はここは、ヘブライ語で見れば馴染みがあるかもしれません。この強い酒というのはシェカールと言います。ヘブライ語でシェカール、これどういう意味か、これですね、ウキウキさせるもの、あるいは夢中にさせるもの、あるいはこれをやりだしたら止まらない、これを、あまりにも魅力的でウキウキして夢中にさせるもの、それが、シェカールなんですね。これが日本語の聖書は強い酒というふうに訳されているんですけども、皆さん、そういうの あるでしょうか。これをやりだしたら止められない、もう勉強する時間なのに、けれどもこれの続きがやりたい、続きが見たい、続きが読みたい、それがシェカール、強い酒ですね。これ君主のすることではありません。君主は王子様、王子様ですね。皆さんはイエス様にあって王であり祭司です。皆さんが、本当に、これからしっかりと王のような立場になっていきたいのであるならば、このシェカールの作り、ある人はゲームかもしれない、ある人は漫画かもしれない、ある人はドラマかもしれない、ある人は株かもしれない、そうしたもろもろに夢中になりすぎて、そして本来あるべきことを忘れてしまうんですね。5節に書いてます。5節、酒を飲んで直令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから、この酒を飲むとまず忘れるのが直令。この直令、これもともとはですね、文字を取り付ける、書くという意味です。皆さんはテレビにしてますね。テレビによって皆さんのブレーンに御言葉を直接掘り込んで書きつけている。ですから、このシャカールの類に夢中になると、まず真っ先になりたくなるのがテレビ。御言葉を掘り付ける。そして皆さんのが、御言葉が掘り付けられたのであるならば、しっかりと皆さん自身が王として、指導者となって、支配者となって、その場を空気を収めるもの、このグループ、この家庭を治める王、あるいは王女にならなくてはならない。しかし、このシャカールに夢中になっていると、それを忘れて、それをおろそかにして、そして何か収集がつかなくなってしまうんですね。あ、この状況どうしよう。あ、何か悪いことがはびこっているけれども、私知恵がないから、この状況をどう収めていいのかわからないという風になってしまうんです。けれども、しっかりと御言葉によって、味付けられているならば、しっかりと分かるんですね。聖霊様が教えてくださるんです。この状況をどう収めればいいのか、この将来、私の人生どう運営していけばよいのか、それが皆さんの御言葉をしっかりと、味わっていると、それが分かるように知恵が与えられていくんです。
酒を飲むと、直令という言葉が書いてあるんですけど、これね、もう一つの意味として法律ということなんです。法律、酒を飲むと法律を軽んじてしまう言葉、夢中になると法律、あ、私法律なんか軽んじて軽んじてないの、いやいや、夢中になったことによって、今から学校行かなければならない、違うなのに夢中になることによって睡眠を回避ということで学校に行くことがままならなくなっちゃう。夢中になることによってあれこれができなくなっちゃう。それで、決まったこと、決まったことができなくなる玉、それを、酒を飲んだ夢中になった玉が言っているんですよ。だから皆さんがやるべきことを、後回しにするような夢中になる、夢中になったことがあるとするならば、それを本当にイエス様に会って、イエス様に会ってそれを自分から、あ、これは、良くないことなんだ、これ強い酒に酔った状態なんだということをしっかりと覚えて、そして今自分を夢中にしていて一文にもならないことがあるとするならば、それを取り除く、そのね、取り除いて本来自分のその尊さ、それを保つ皆さんでありますように。イエス様の名によって祝福します。アメン。
アメン。さらに、6節7節は、強い酒は滅びようとしているものに与える、ぶどう酒は心の傷んでいるものに与える。 彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをももう思い出さないだろう、書いてあります。この社会の食べは滅びようとしているものに与えなさい。英語の聖書では Ready to perish ですから、滅びる準備が整っているものにこの社会はあげなさいって言うんですね。
さっき私が言ったでしょ、親が死んだ時に死んだことをねお知らせすると年金が来ないから生活できないので、てそして何ね、押し入れの中にぶち込んだでしょ、親にしたい子供がそのね強い酒ね夢中になったものがあって、そして家の中にとどまっているんですよ。なのにそれを取り締まらなかったから結局はそうなったんだけど、今この言葉を見ると何ですかね、子供が良くないことをしている時にほったらかしにするのは強い酒を飲まして早く滅ぼしてという意味なんです。強い酒をあげなさいということは、もうその子供はもう諦めなさい、その子供が酔いしれているもの、いいよいいよやれやれやれ、いいよいいよやれやれということを言いなさい。これが強い酒なんです。だから自分の手に負えないからって諦める子供、今子供と、ね、言い合うことが疲れるからって諦める、これは子供自身が滅びに行ってよ、行ってもいいよというね、その諦めるということなんですよ。だから強い酒を本当に苦しむ、ね、子供自身が悪習慣によって苦しんでるんです本当は、ということなのに、苦しんでいるその悪習慣によって苦しんでいる子供を何としても関わりを持ってそこからね解放しよう、解放させようということではなく、子供が怒ったからして、子供がねブズッとしてるからして、それをほったらかしにしてもういいよもうやらせとけば、そういうことを言っている親がもしいるとするならば、その子は呪われてもいいよ、その子の人生なくなってもいいよ、私が死んだ時に押し入れの中に入れて私の年金で 何ヶ月か生きて、そして捕まってもいいよ、捕まるのも言葉あるでしょ、自分の親が死んだのに死体をね教えの中に隠して、そしてその年金を使う、そして子供が生き親が生きてた時もやっていたことを部屋の中でやってる、ありえないでしょ。だから子供が悪いことしてる時に諦める親というのは何かって言ったらね、いいよいいよやらせとけ、もうどうなってもいい、これね呪われた親なんです。何としてもその子供を説得して話し合って、その場所からね本当に手を出してあげて、ね、そこから出してあげなければならない、それが私たち親がねなすべき責任なんです。今日私はある方から花束のプレゼントをいただきました。その方はね確か暴力前科だけで20何個あります。私はちょっとコロナウイルスで外の働きにやられているので、その人をちょっと皆様に会っていらっしゃっています。今日妹さんが私に手紙を書いてあげられています。この自分の愛にこれをかけてください。この愛が変わっています。ありがとうございます。諦めない母がいたんですよ、そこに家は。そしてそのお母さんはね、もう私の顔を見ればしきりにうちの息子を何とかしてくださいって言ってるんです。うちの息子、うちの息子、ねえ
足より手が先に出るんですけど、前科が全部人を殴った前科だ。だけど彼は今多分私が殴ったらそのままなんだ。なぜ？あなたのお母さんが子育てできなかったところを私しますということで、その代わり私の子育てだったら私のやりがいにします。何時に起きてちゃんと来ますということで、今1週間にもう5日ぐらいに私が御言葉を整理しています。いいですか？私がその人に音をかけるようになったのは、そのお母さんが私と顔を合えばいつも言ってるのうちの息子なんとかしてください。そういうお母さんの願いがあった。自分の手に負えないだから、ね、その子供を本当に何とかしてくれる、ね、人を探すべきでしょう。でもできるならば何とか自分で自分の子供を導く。今日の聖書も言ってますよね。何て言ったら分かってもらえるか、何て言ったら聞いてくれるだろうか、何て言ったらいいだろうか。それで心して言ったのは自分たちの本だ。悪い、これやったらいけないということは分かっていながらずるずるずるずるやること、それが強いだけなんです。本当に夢中になるようなことがたくさんあります。でもそのたくさんあることをやったからって皆さんのテストの点数が10点上がるわけじゃないでしょう。飲み込まれる人ではなく支配する人になりました。いいんですよ、なんかちょっとやるのだけど、自分がこの時間はこれこれをする、これこれをするということで、この時間は私はゲームをする、なんか見る、それで自分が決めた時間にそれをするということは、飲み込まれて支配されているということではなくて、ね、自分が支配している立場なんですね。だから支配する立場になる、ね、持ったらもうずるずるずるずるいつまでもということだと、そのものに支配されている、支配されている状況のまんまにいるとどうなるかしたら、もう限りなく自分がクズになっていく。だから本当に見物にしても、なんか経理にしても、何にしても夢中になることがあるとしても、飲み込まれた状況ではなく自分が支配した形で、ね、それと向き合う、こういうことであるならば、皆さんの人生を、皆さんの今楽しんでいるものが蝕むということは一切ないと思います。支配しましょう、支配されるということではなく支配しましょう。この時間はこれをする、この時間はこれを見るということで、この支配をするんですね。この支配することができるかできないかによって、皆さんは社会生活を成功するか成功できないかに関わる。だから必ず夢中になってそれに吸い取られて支配されるものではなく、自分でちゃんと計画を立てて、その違う割を作って、その違う割の中で自分が見たいものを見て、そしてやりたいことをやって、その違う割の愛、このその幅の中でしっかり終わる、ということを皆さんの身につけるということができるとするならば、皆さんはこの時代で夢中になっている人の先頭に立つことができる。そしてその人たちと一緒に良い道をした時に、皆さんの方は必ず
勝ち得て余るある勝利者になることができますので、本当に楽しむものに対しても試合するその意気込みでそれにかかる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
この8節9節、ここに王たるものがどのように支配するかが書いてあります。皆さんは支配者の側に立つべきです。どうやって支配者の側に立つべきか、パセットから、あなたは推しのためにまた全ての不幸な人の訴えのために口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の権利を守れ。アーメン。ですからまず皆さん自身が口を開く、この唇、これを本当に用いるわけです。御言葉を宣言し、そして本当に自分自身の人生こういうふうにするんだ、そのように口を開いて、そしてそのように皆さん自身で自分を制御して、そして自分自身が本当に積極的に治める王、それも正しく治める王、それも弱っている人や悩んでいる人を助ける王様、皆さんそのようになってください。そうしていくならば、今この時代本当に悩んでいる人多いです、そういう人たちを治めるものに皆さんがどんどんなっていきます。まずは自分自身を治めましょう。
あのさっき聞こえたこういうことです、自分の声が聞き出す、そうみたいな、あのね、声を聞かさないとあなたの存在はない、会ってない人になってしまうということだから、声は積極的に発するということなんだけど、これは悲観だけではなく皆さんもそうなんですよ。皆さんね、自分のこの声のトーンだとか色だとか、それを自分で今決めることができるんですよ。どうやって決めるかって言ったらね、あの今携帯電話に録音するそのあれがあるでしょ、ね、そこに自分の声を吹き込むんですよ、ね、その吹き込むことによって自分が吹き込んだ声がありまして、やろうぜっていう、そういう品がない、ね、そういう声にならないように何をするかって言ったらね、しっかりしたところをしっかり話す、穏やかなところを穏やかに話す、嬉しいところに嬉しさを入れて、そしてはつらつしたところははつらつに、それをね、こう吹き込んでみるんです。その吹き込んでみて、そして自分のこのね、あの言葉の話し方、ね、イントネーション、それをちょっとね、気をつけて聞くんですよ。そうすると、あ、これ、こういう口調で私が話したときに、一番いい感じで言ってるんだ、そういうことを見つける。ね、見つけて、そして、見つけた人はどうなるかって言ったらね、言葉に力ある人になる。そうすると、そういう人の言葉というのは普段ね、あのその言葉を考えないで、イントネーションを考えないで生きてきた人たちと良いどんちでこのスタートラインに立つとどうなるかって、その人が言っている言葉というのはすっごく意義、もう聞いてて意味があるということだから、例えばの話、面接に行くでしょ、一発で起きる、一発で起きない、落ち着いてしっかりとしたこの口調、イントネーション、感情の入れ方、それを持ってこの話す練習をするとしたらどうなるかって、人があなたが言った言葉に動き始める、納得し始める、そうすると自分が言った言葉に動き始め納得する、その人たちを見て自分が立派になる、これを想像効果と言います。いいですか、自分が言った言葉をよく聞いてくれる人の群れができると、それを見て自分をしっかり生きなきゃという思いが、ね、与えられて、そして本当にお互いに良い相乗効果を得るようになって、そして王のような大使、人を治める人、ね、本当にいろんな困難にある人を助ける人のこの地位に上るということを言っている、これ
そこ貧しい人になったというともう一度読んでください
。8節9節、はい、あなたは推しのためにまた全ての不幸な人の訴えのために口を開け。
あのねこれね人よしで出ていてやれっていうことではないんですよ。それらしい地位を収めている人に言ってることなんです、ね、裁判官だとかその判断ができてそしてそれを助けられるこの立場にいる人に対して言っていることなんですよこれ、ね、むやみ何にも知らないのに助けそういうことじゃない。その地位にも行っているあなたのその地位そこに置いてあなたはそれをしなさいということを言っている。だから、言葉の力が必要なんです。必ずこの言葉の力を養うために、ね、その言葉を持って人を説得する、ね、私がそのような口調で言えばお母さん説得できるお父さん説得できるか友達説得できるか周りを説得できるかそれを本当に心して普段から、ね、それを練習するそれで身につけるそういうことであるならば皆さんはどうなるこの地上において助けられる人ではなく助ける人になるあらゆる面においてあらゆる面においてこの言葉の力を身につけてこれは言葉の力を身につけて人なんです。身につけてそして言葉によって人を起こすことも助けることも十分にできる皆さんでありますように主イエスキリストの皆によって祝福します。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつそれぞれの祈りを主の特別の時を主に持ちましょう。賛美して後に感謝のお祈りをいたします。 あなたを望み、あなたに期待し、この真実、あなたの皆が置かれているこの宮に我らは集い、あなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして御言葉をいただきました。主よ、どうか捧げし一人一人にあたり豊かに報いてくださるように、この世の中、本当に諸々の毒が、またコロナが、病が、また諸々の災いがはびこるこの最中にありますが、しかし一人一人が守られますように、むしろこの世の中において主を王として、王女として治めるものであり、本当に心しないか悲しむ人々の助けをなりて、そして一人一人が本当に自分自身に自信を持って、自分の主を時間を支配し、また自分のなすべきことを支配し、主をなすべき学び、勉強、なすべき仕事、それをしっかりと自分自身コントロールできて、そして本当にその喜び、沸き踊る一人の人生でありますように、ますます主を本当にこれから虐げられたり、あるいはやらされたり、あるいは大声で言われてようやくやるという人生ではなく、本当に自ら進んであなたにあって、命は何か、美しいことは何か、何か気高いことであるのか、それを自ら進んでやって、そのようにして人々からも神様からも喜ばれる人々でありますように。主よ、どうか今この時代、本当に家の中でじっとしていなくてはならない時期に、しかし家の中でただじっとしているではなく、本当に重要なこと、有益なこと、生産的なことを、それをなして、そして本当にまさずこの今しか学べないことをしっかりと学んでいく我が一応でありますように。主よ、これから始まる週間のあらゆる営みを新しくこの道を持って導いてください。あらゆる主よ、祝福の雨を降り注がせてください。主よ、そして水路のそばにまた木のように時が来れば身を実らせ、豊かに葉は枯れず、その人は何をしても栄える、そのような一人一人でありますように、どうかよろしくお願いいたします。何か一度これから祝福してください。横浜市と祝福し、また教会教会など豊かに祝福してくださいように。この祈りを我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
皆様が信じてください。主の祈りと祝福を持って今日の礼拝を終わります。
照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。